本日与えられました福音書の物語は、イエスとカナンの女の出会いについて伝えています。この物語はハッピーエンドでありながら、どこか私たちに釈然としない気持ちを抱かせるところがあります。それはつまり、イエス様のこの女性に対しての振る舞いがどこか冷たい、厳しいものであったことに由来しています。イエスは助けを求めるカナンの女性を初めは無視し、それでも諦めない彼女に対して、私はイスラエルの家の失われた羊にしか使わされていない、また子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになるのです。これはどういう意味でしょうか。物語の背景はこうです。ある時、イエスはティルスとシドンの地方に行かれました。このティルスとシドンの地方というのは、ガリラヤの北西に位置する地中海沿岸の町でありました。そしてこの地方には異邦人、ユダヤ人から見てこうユダヤ人ではない外国の人たちが多く住んでいました。そこを行くイエスをカナンの女が見つけ、叫びながらついてきたというのです。カナンというのはティルスやシドンがあるあたりの古い地名で、カナン人というのはそこに住む異教のユダヤ人ではない人々を指していました。このようにイエスから見て外国人であったこのカナンの女性はイエスに助けを求めます。娘が悪霊に苦しめられていて困っていたのです。そんな彼女をイエスは初め無視し、弟子たちもこの女を追い払ってくださいとイエスに言いました。イエスは彼女を追い払うことはしませんでしたが、彼女に向かって、私はイスラエルの家の失われた羊にしか使わされていないと言われました。つまりイエスはイスラエルの家の失われた羊、ユダヤ人しか相手にするつもりはないと外国人であったこの女性に言うのです。それでも諦めないカナの女に対し、イエスはさらに子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとまで言われます。犬というのはユダヤ人にとって異邦人を指す言葉で、当時ペットを飼う習慣のなかったイエスを含むユダヤ社会の人にとっては人を軽蔑して言う言葉でありました。子供たち、つまりユダヤ人に与えられている救いを取り上げて、それを異邦人に与えることはできないとイエスは明言されたのです。それでも女性は諦めません。その結果、ついにイエスは、婦人よ、あなたの信仰は立派だと言われ、この女性が望んだ通り彼女の娘を癒してくださったのでした。この物語におけるイエスの不可解な振る舞いについて、さまざまな神学者がさまざまな理解を提案してきました。しかしながら、今日に至るまでどうしてイエス様がこのように振る舞われたのか、はっきりとした理解や共通の答えは提示されていないように思います。このようにイエスの振る舞いに対する理解がさまざまにある一方で、私たちのカナンの女に対する理解はどうでしょうか。私たちは、教会はこの女性に対して共通の理解を持っているように思います。それはこの女性が示した信仰が私たちに何かを訴えているということです。私たちは彼女を手本とするように招かれているということです。 イエスにその信仰を称賛されたこの女性は、イエスの振る舞いがどのようなものであっても一貫した信仰を持ち続け、そしてそれを声にしてひざまずいて、彼女の信仰を力いっぱい表し続けたのでした。カナンの女は自分を無視しようとするイエスの前に出てひれ伏し、イエスに答えてこう言いました。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。異邦人であってもユダヤ人のおこぼれであっても、それでもあなたは私を救ってくださる方だと信じていると、カナンの女は訴えたのでした。しかしながら、彼女の取った行動は、当時彼女が置かれていた状況を考えますと、とても勇気のいるものでした。第一に、彼女は女性でした。今よりももっと女性の地位が低かったこの時代、男性にましてやラビ、先生であるところのイエスに女性が出て行って話しかけるということは本来許可されていませんでした。さらに彼女は異邦人でした。ユダヤ人は異邦人と交わるのを嫌い、食事も共にしないほどでした。そして彼女には悪霊に取り憑かれた娘がいました。ユダヤ教の律法にのっとれば、母親である彼女も汚れた者として家に引きこもっていなければいけないような立場でした。カナンの女はこのように明らかに常識外れのずうずうしい恥知らずな行為をやってのけたのです。4世紀の司教であり有名な説教者であったヨハンネス・クルソストモスという人がいます。このヨハンネスは彼の説教の中でこの女性についてこのようなことを言っています。本来カナンの女はイエスが来られた時、はるか遠くにいて完全に絶望しているべき人間であった。しかし彼女は近くに来てイエスを礼拝し、主よ助けてくださいと言ったのである。これはどういうことだろうか。彼女は強く確信に満ちていたのだろうか。決してそんなことはない。むしろ彼女は恥に満ちていた。しかしまさにその恥こそが彼女の嘆願を生んだのである。以上がヨハンネスの言葉ですが、このようにイエスはカナンの女の信仰を受け止めました。彼女の自分が置かれている状況に関わらない、あるいは状況に絶望しているからこそ生まれる心からの信仰の叫びをイエスは見逃さなかったのです。この救いの出来事は、行ったこともないような遠い場所で一世紀というはるか昔に起こった出来事かもしれません。しかし同時にこの物語に触れる誰もがこのカナンの女に自分自身を当てはめてみることができるのではないかと思います。カナンの女のように自分は社会の中で取るに足らない人間、無視されても仕方がない存在であると思った経験が本当は誰にでもあるのではないでしょうか。本日の礼拝はユース礼拝として守られています。青年たちがそれぞれの賜物を持ち寄って奉仕する本当に素晴らしい機会です。しかしその一方で若者であるということは本当にそんなに嬉しいことだろうかとも思います。若くて 何の肩書きもない人間、社会の中で、家庭の中で、自分たちは大して重要な存在ではないということを若者は日々痛感しているはずです。例えば私は子供の頃、早く大人になりたいなとよく思っていました。なぜなら両親は私に子供のくせに偉そうな口を聞くんじゃないとよく言っていたからです。生意気な子供でした。その度に私はこう早く大人になりたい、私が大人になったらもっとみんな私の話をちゃんと聞いてくれるに違いないと思っていたわけです。また父はよくこんな風にも言いました。もっと女の子らしくしなさい。私に期待されていたのは堂々と自分の意見を主張することではありませんでした。そうではなくて女性らしく、おとなしく、従順でいることでした。派遣社員として仕事をし始めた時にはこんなふうに思いました。毎日コピーを取っているだけでお給料がもらえるっていうのは本当にありがたい。でも正社員になって主任とか課長とかそういう肩書きをもらわない限り決して重要な仕事を任される日は来ない。このような経験を重ねるうちに私たちはこんなふうに思うようになります。もう少しふさわしい年齢になるまで自分の意見は言わないでおこう、女の子だから控えめにしておこう、正社員になるまでは、役職をもらうまではじっと我慢しておこう。それはこの世の中を生きていく上では正しい態度かもしれません。組織というのは秩序の上に成り立っていますし、事実年長者は若者よりもずっと賢いのです。女の子が控えめにしているべきかは私にはちょっと分かりませんが、残念ながらその方がいろいろなことがうまくいくというのは事実のように思います。しかしイエス様の前でもそれは正しい態度でしょうか。私たちは年齢や性別や肩書きによって信仰の表し方を使い分けるべきでしょうか。イエス様の前で若者や女性や非正規社員は黙っているべきでしょうか。カナンの女は異邦人らしく、女らしく、遠巻きにイエス様を見つめるだけでただ絶望しているべきだったのでしょうか。違うと私は思います。なぜならイエス様はこのカナンの女性の信仰を立派だとおっしゃったからです。イエス様はこのカナンの女に振り向き言葉を交わし、彼女の望む奇跡を与えてくださったからです。同じようにイエス様は私たち一人一人の言葉と願いを聞いてくださるのではないでしょうか。今日ここに集った私たちは年齢も性別も辿ってきた人生も様々ですが、それでも全員にイエス様に向かって救いを求め、自分の信仰を自分の言葉で言い表す権利があるのです。ユース礼拝の奉仕をしてくださっている方の中には、若いからとか、まだクリスチャンになって日が浅いからとか、そのような理由で自分の信仰を表に表すのをためらうこともきっとあると思います。私もそうです。本当は誰がこんな若い新学生のなんか偉そうなお説教を聞きたいだろうと少し思います。しかしそれでも私たちはカナンの女性のようにイエス様に向かって私たちの信仰を表し、 他の人を巻き込んでいきたいと思うのです。カナンの女は言いました。子犬であってもそのパンくずはいただくのです。若者であってもいくつであっても私たちはそれぞれの場所でそれぞれの人生を通して賜物を与えられ神様に招かれています。その喜びを信仰を今日のこの礼拝のようにためらわず生き生きと表していきたいと思います。祈りましょう。神様、今日の聖書の箇所を通して私たちに信仰を教えてくださってありがとうございます。私たちはカナンの女のように弱く取るに足りない存在ですが、それでもあなたのことを信じ礼拝する力が与えられています。私たちの信仰がますます教会とそしてこの世の中に表されますように、あなたがこれからも助けてください。すべての人の救い主であるイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。